もしもし。
もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
59歳です。
59歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
59歳です。
59歳。お子さんは？
娘が2人います。
はい。
上が30歳。
はい。
下が27歳です。で、2人とももう、ちょっと家からは出てってます。結婚はしてないです。
はい、わかりました。はい、それではどんなことでしょうか。
主人との関係というか、まあ、お金を明らかにしてくれないとか、はい、私にあまり自由に使わせてくれないとか、
はい、
主人の母の介護が始まっているんですけれども、
はい、
それに対して感謝とか、
あ、
そういうのがないというか、まあ、君が勝手にやりたくてやってるんでしょうみたいな、
はいはいはい、
感じなので、
とそうすると、なんかあなたから見ると要求が多いんですか？
はい、要求多いのに、経済は30何年間一度も明らかにしてもらってないです。
ということは、ご主人の給料もいくらだかわからないっていうことですか？
友達の入れ知恵を受けて、
うん、
3年ぐらい前から調べていますけれども、
うん、
収入がもう驚くほど多いので、びっくらでございますって感じです。
ああ、
で、私が例えば生活費もらってますけれども、
うん、
今はですね、子供もいないし何もないので、
うん、
全然足りるというか、たくさんもらってると思いますけれども、
うん、
娘たちが学生の頃は学費だけは出してくれますけれども、
うん、
定期代とか例えば部活やるとかいうのは一切出してくれないので、
うん、
結構貧乏な暮らしをしていて。
ということは、ご主人が稼いできたお金をあなたたちが使っているという感じなんですか？
申し訳ございません、いただいてしまってみたいな感じですかね。
ああ。
はい。で、収入が多いっていうののきっかけはですね、
うん、
娘が就活をした時に、
うん、
うちがこんな貧乏なわけないよと、
うん、
お母さんそんなにぼーっとしてると損しちゃうよ、うん、言われたんですよ。ネットとかで今平均収入とか出てるんだから、
うん、
調べてみなって言われて、調べてその時点で吹っ飛んだんですけれども、
うん、
それの今倍とは言わないですけど、もらってる、おそらくサラリーマンとしては最高の収入だと思うんです。
なるほどね。
そんなすごい収入を隠されていたっていうのが、何が楽しくてやってるんだろうっていう。
うん、
で、お世話は私がしてるみたいな、何もしないので、うん、炊きたて、焼きたて、揚げたてじゃなきゃ食べないとか、
うん、
夜は丼物は基本食べないのかな、
うん、
麺類は嫌とか、なんかそこいろいろ決まりがあって。
そうすると、あなたの今日の相談というのは、
はい、
このご主人とこれからどうやって一緒に暮らしていったらいいですかってこと？
そうですね、私が辛くならず、
うん、
どういうふうにこうすり抜けて、
うん、
なんとかやっていけるのか、それとももう60近いので性格は変わらないと思うので、見切りをつけた方がいいのか、例えば、まあ、離婚前に別居するっていうことに出た方がいいのか。
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今のお話を聞いていて、
はい、
ご主人様全く変わってないですね、昔から。あなたが
そうです、ね、
ご主人様の価値観をどんどんどんどん変えていって、最後には不満に変わってしまった。今日の原因はあなたの心の変遷ですね。
はい、ああ、
ご主人様変わってないですよ。
主人は変わってないです。
ね。じゃあなぜかというと、お金執着とか言ってますけれども、当初それを許したのは誰かしらということです。
そうなんです。それはお金のことを最初から戦わなかったのは私です。
そうでしょ？つまり、
はい、そうです。
あなたの方がご主人様好きだったんです。
ああ、はい。
で、ご主人様は自分はケチと思ってないです。だって、今日ここまで来たのは、君もいたじゃない。一番最初どうだったのってなってしまうんですね。
はい、
であなたはご主人様の心を見てないんです。
はい、
気に入られることばっかり考えたから。
はい、そうです
ね。だから彼は、うん、まさかあなたはそんなにね、自分に不満を持ってるとは思ってないです。 あなたが夫に愛されやすいように来たんですね。
はい、ところが、そうですね、はい、
子供が成就しました。
はい、
だんだんだんだんあなたも彼を純粋にね、愛されるようにっていう気持ちじゃなくって、打算が入ってきたんですね。これはあなたの考え方で変わると思いますよ。で、一応これ置いときましょう。よろしいでしょうかね。
はい。
まずご主人様のご家庭ですけどね、結構お母様はしっかりしてましたね。
はい。
なぜかというと、夜、丼物を嫌いとか、はい、麺類が嫌いということは、非常にご主人様のご両親ですね、おじいちゃん、おばあちゃん、結構しっかりとした家庭だと思いますよ、これ。
そうです。今、だから母も私に、それに輪をかけて私に、介護上で注文してくるので、大変です。
ね、そこはまたあなたが介護の時のあなたの心の最初は肝心ですから、今あなたは途中でどんどんどんどん自分の生きやすいように来て、ね、
はい、
今になって、いや、大変なことになってきたわ、感謝も言わない。あの時は感謝なんていらないんです。もう君を好きって考えればいいんですね。今、感謝がない、何がないって言ってるんです。自分で生きやすいようにあなたが変えたんです。
はい。
結婚当初は愛されるように。だから好きなようにさせたんですね。だから、ご主人様の給料が分からないっていうのはいいわよって、分かり合える妻にしちゃったんですね、あなたが。
なるほどね。最初から戦わなきゃいけなかったんですね。
いや、戦うんじゃなくて、こういう彼っていうのは、いくらお給料、じゃあねって、ちゃんと言ったら、それは彼は受け入れます。そういうものだと思ってますから。あなたが、もう大丈夫、大丈夫、もういいわ、あなたが好きなにやってという、愛されるためのテクニックを走ってしまったために、彼は、何がこんなに君が不満と思ってないですよ。そしたらには、娘から聞いたけれども、給料はこうだったって、あんた言ってましたね。彼は隠す気もないです。だあなたが辛かったから。
隠す気は十分です。私が知ってるよって言ったら、びっくらしてましたから。
その、私が知ってるよっていうのびっくりしたってことはね、どういうことかというと、あなたの様々な打算の考えと、彼は違うんです。彼は、努力の、知っていたことを言わなかったので驚いただけであって、あなたは隠してる方言ってるでしょ。
はい、
でも隠してる隠してないは一番最初にあなたが行かなかった彼の思うものさせてしまったことがあなたでしょ、
はい、
最初からあなたからね彼にねお金を聞いていてだんだん言わなくなったならば間違えた見つかったと思うけど彼は当初から言ってませんから、
はい、
そのぐらいで間違えた見方してるんです。あなたの推測が自分の都合のいい考え方で変わってるんです。
はいはいはい
ね。
なるほどね、はい。
だから、あなたの隠したのは、知っていても言わなかったでしょ。彼はそうじゃなくって、結婚当初に聞かなかったあなたが、
はいはい、
今こんなに聞いていることに驚くんです、やっぱり。限定です、はっきり言って。
はい。
あなたの時の流れと感情で話したら、どんどんどんどん違うふうに言ってしまうんです。だから、はい、最初から限定で言ってるのは、あなたは、こう、神様がケチだ、うんのって言ってるけども、最初言わなかったでしょ、あなたはって、そこです。
はい。
そこに全てが来てるんです。
はい。
だから、一番最初に自分が、あ、私はなぜ行かなかったんだろうかと。本当に彼が好きで。ね。彼がどれだけ好きか分からないんですよ、彼は。ただ、
はい、
結構、家の暮らしはしっかりしてます。
はい。
だから、失ったら損です、あなた。本当に。非常にね、堅実な家庭の方だと思います。
はい。家庭はしっかりしてます。
知ってます、すごいです。
ある意味でも。
だから、代々の受け継いだものをやってるなと思ってます。
はい。
それが、麺類とか、うんの時、ああ、はい、食事の形態知ってる家庭なんだと思ったんですね。
うん、はい。
で、そういう家庭の人ってのは、そういうもんだと思ってますから。
はい。
だから、もんだと思ってる人間に、あなたが感情的なもので、いちいちいちいち追求してると、とんでもない答えが返ってしまって、彼が驚いたっていうと、あなたは隠してた。見つかってからバレたって、あなたはそっち見ちゃうんです。
はい。
これが夫婦の関係で、今後、どんどんどんどん悪くなるんじゃないかと思ってます。
はい、悪くなりつつあります。はい。ね、
じゃあ、お金で執着する人間ってありますね。
はい。
これは愛です。だから、ご主人様も、文化とか、
はい。
しきたりはしっかり教えましたけども、
はい。
愛がなかったんじゃないかなと思ったんですね。
ああ、はい。
だから、彼は愛を分からないと思います。はい、ところがですね、はい、愛が分からない人ってのはね、食事には疎いんです。はい、何でもいいんです。彼疎くないでしょ？
あ、疎くないです。
ね？
はい。
ということは、彼自身が非常に物を見ているんです。
だから、
彼のそのお金執着ってのは、そうじゃなくて、 あれを買いたい、これを買いたいってものはあんまりないような方だと、私は思って
ないです。はい。
そうでしょ？あなたは欲しいけれども、我慢しても貯めようと、この性格の違いなんです。
はいはい。
全く違うんです、これ。
はい、違います
。感謝の言葉も一つもないって、いや、どう言ったらいいのかって思っちゃうのよ。生き方に一貫してるんです、この方。
私の方がフラフラしてる。
フラフラものにも感情そのままと思うんですね。だから老後はあなたがご主人様そういう時でいけば心配ないじゃないでしょうか。
はい。
あなたとしては今後ご主人との関係をどうしたいと思ってたんですか。
やっていきたいとは思ってましたけれども、うん、なんかこのまま何の温かみも感じず行くのかなっていう感じですよね。
おそらくご主人はね、
はい、
あなたの言う温かみっていうのを小さい頃から味わっていないんじゃないの、
はい、そうなんです。おそらくわからないんだと思うんですよね。
わからないんだと思います。
はい。
っていうのは、うん、おそらくご主人は劣等感割と強いんじゃない。
ものすごい強いです。
それはなぜかっていうと、
はい、
劣等感の原因っていうのはね、
はい、
劣等であることと劣等感とは関係ないんですよ。
お、はい。
所属感の欠如っていうんです。
あ、なるほどね。
だから自分の成長してきた過程の中で温かみを味わって、
はい、
自分はそこの家のものだと思うわけです。
はい。
それが所属感ですよ。
はい、そうです。
だけどご主人は所属感がないんです。
ああ、そこは、はい。
それで所属感の欠如が、
はい、
劣等感なんです。
ああ、もうすごい今はい腑に落ちました。何かができなかったっていうことともまた違うんですね。
違うんです。所属感がないのが劣等感なんです。
ああ、わかります。ありがとうございます。
ですからそう簡単に劣等感っていうのは治んないんです。
はい、それはもう無理だと私も思っています。
だからあなたがご主人に人間の心っていうのを教えてあげるというふうに、
はい、
思えば、
はい、
変わりますけれども、変わる変わらないなんていうのはみんなが思ってるほど変わらないんですよ。なんで劣等感は治らないかっていうと、そうですね、うん、その所属感が持てないから。
だから私とのその2人の間に、
うん、
所属感を感じてもらうように、
うん、
私が努力できれば、
うん、そうそう、
もしかしたらいい影響が彼にあるやもしれないと。
そういうこと
ですよね。
そういうことです。
一方的に分かんないの分かんないのって言ってもダメで、そこを育てていかなきゃダメってことですね、これから。
そうです。
上って感じですが、はい、よく分かりました。それは、
うん、
それが私にできるかどうかですね。
そういうことだからね、はい、ご主人がね劣等感を持ってる場合ね、奥さんが直すっていうのは大変なことなんですよ。
そうですね、私の方が1枚も2枚も上手になって落ち着いて、
うん、
お母さんにならなきゃいけないわけですね。
そういうことです。
もう子供が育ったので3人目産んだと思って頑張りますかね。
そういうことです。よろしいですね。
はい、
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
劣等感の原因は所属感の欠如です。